もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
自分の子供に対する対応の仕方について、
はい、
教えていただきたいんですけれども。
はい。まずお子さんはいくつですか。
息子が18歳です。
18歳、高3。
はい。
はい。あなた様、失礼ですが、おいくつですか。
53歳です。
53歳。
はい。
他にもご兄弟いらっしゃるんですか、お子さんは。
はい、下に女の子がおります。
妹さんがいらっしゃると。
はい、
はい。具体的に何が起きてるんでしょう。
なんかちょっと人生に投げやりになっていて、
はい、
受験生なんですけれども、
はい、
全然モチベーションが上がらないと。
はいはい。
それで、一応大学進学を目指していたんですけれども、
はい、
もう大学に行く価値も見出せないと。
はい。
ということで、いろいろ言うと、もううるさいっていう感じで、こう心を閉ざしてしまって、
はい、
なかなかコミュニケーションも取りづらいという感じです。
なるほど。私も経験あるんですけども、
はい、
たくさんの試験を受けて大学に入る意味ってなんだろうっていうことを、
ね、
やっぱり考えた時期がありましてね。
はい、
どうなんでしょう、息子さん、そういう考えた時期があって結果的に今ちょっと気力失っちゃってるのか、あるいはそんなに考えてもいずにそうなっちゃってるのか、どういうふうに思われます。
そこまで深く考えていたようには思われないです、
はい、
しかし、本人のたっての希望で10ヶ月アメリカの方に留学をしたいということで、
はい、
実は帰国してまだ2週間ほどなんですね。
あ、そうなんですか。10ヶ月間アメリカにこれまでいらした。
はい。
で帰ってきて2週間で今その日本の大学に行くことに対して動機を失ってるっていう感じですか。
というか本当に直後はよしこれから頑張ろうと、栄養入試でも受けて大学行こうという感じだったんですが、
はい、
その留学するにあたって休学していったんですね。でお友達は大学生になっている子が多くて、
はい、
自分は復学してこれから高3をもう一度やり直すと。
なるほど。
受験生ということで、
は
い、で帰国直後に何名かお友達に会いたいということで、数名のお友達に会ったんですけど、それぐらいからなんかちょっとだんだん変わってきて、で未だフラフラしている状態。
何か友達と話が出たんでしょうかね、これからのことについて。
さあ、なんかその辺のところも こちらの方がね、掘り葉掘り聞くとなんかもううるさいっていう感じで拒絶されてしまって、どのような話になっているのか。
17、18の頃の男の子って、本当に人生のこと真剣に考えていても、それを親に根掘り葉掘り言われると、
うん、
いやもう聞かないでよ、関係ないよっていうふ
う
になるのが、一種反応としては普通にあるかなと思うんですけども、でお母さんがその今声が暗くなっている理由というのは、
はい、
息子さんがこれからの人生がちょっとこう不透明になっちゃってるということよりも、
はい、
ひょっとすると5、6年前までは可愛かった息子さんがですね、
はいはい、
うるさいとか関係ねえって言われることにショック受けてるっていう部分もないんですか。
そうですね、そういう部分もありますし、きちんと物事をこう用意周到に準備できる方ではないのに、とりあえず3月までは家に置いてくれと、その後はもう全く構わないでいいからっていう、こうちょっとなんていうんですかね、投げやり的な感じになっていて、本当にこの子は一体この後どのようにして生きていこうとしているのか、とても不安で、コミュニケーションを取ろうとすると、そのような感じで、もう全く何を考えているのか。
これがね、
はい、
3、4年続いてるっていうことでもないわけですよね。心配はわかるんですけども、
はい、
ここ2週間の話ですよね。
そうですね、はい、
何か刺激になる言葉があったとか、見ちゃったとか、お母さん、ジェームス・ディーンの出た理由なき犯行と知ってます、
はい、
映画、
はいはい、
あれ私見てから2週間親と口聞きませんでした。
もう
誰も彼も上目遣いで人を 見るようになっちゃって、だから非常にそのいろんな刺激が、
はいはい、
態度の変化になって出てきたりね、しやすい年齢だとい、はい、いうこともあると思いますよ。
そうなんですね。これはこのまま放っ ておけば、なんかちゃんともう一回自分の将来を真面目にこう考えて進んでくれるのかどうか、そのなんか私があまり余計なことをこれまで言い過ぎたのか、それとも言わない方がいいのか、すごくなんかもう接し方に困っているっていうか
ことなんですね。あの旦那さんはいらっしゃいますかね。なんておっしゃってるんですか、その2週間の変化に関しては。
私と同じように心配していますが、なんかこう静観しているっていう感じですかね。本人が言ってくるのを待つみたいな感じで、ただこう私一人だけがこの夏もうすごく大事な時期なのにこんなでいいのっていう感じで、こう右往左往してるようなその中で私はどのように振る舞っていけばいいのか。
お母さん高3 の, あの時期ってそんなになんか頑張りました？
少なくとももう少し真面目に考えていたような気がします。
そうですか、では今日の先生紹介いたします。幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします、
こんにちは。
こんにちは。
あのですね、ちょっと3点ぐらい伺っていいですか。
はい、
一つはアメリカのどこの州に行きました。
アーカンソー州です。
それでもう一つ伺いたいのは、留学するときに、親が行きなさいと言ったのか、お子さんが行きたいと言ったのか、これどちらですか。
自分で行きたいと言いました。
で、自分で行きたいときに、お母さんとお父さんは、帰ってきたときにどうするかとか、そういう話はしました。
はい、しました。
どのようにしました。
本人はもう高3になってからの留学でしたので、休学して、きちんと高校に戻ってちゃんと日本の大学を受験するっていうことで準備していきました。
あのですね、そのお母様の気持ちすっごくわかるんですけども、せっかく伸びている子供のですね、この成長をダメにしてしまうことがあるんです。ちょっと参考に、聞いていただきたいんですけれども、まずこのお子さんがちゃんと帰ってきたことですね、真面目に。帰ってこない子多いんですよ。
で、
例えばね、お母さんと息子さん大きな隔たりがあるんですね。お母さんは日本にいて、ずっと行ってらっしゃいと成田か羽田で送った息子さんが、10ヶ月ですか、縮小して、もう帰ってきた時は、出発した息子さんであなたは見てるんです。息子さんは向こうに行って何を学んだかというと、親から離れた時の自分と親との関係ありますよね。それから他者との関係、異文化との関わり、さまざまなことをね、非常にね、触れて学んで苦しんで体験して帰ってきたんです、そのお子さんのそのすごい膨らんだね、経験できないようなことを私たちは知ろうとしてもできないわけですよね。で、息子さんもまだこの年齢だと、こんなことがあった、あんなことがあったってわからないんですね。10代で海外行くとね、帰ってきた時にね、私はですね、4ヶ月、5ヶ月ぐらいかしら、部屋に入ってきりでした。悲しいとかなんかでわからないんです。非常にね、わけのわからない感情なんですよ。鬱とかそういうものではなくって、自分が帰ってきた時の対応と環境のあまりの変化にね、自分はついていけないんです。多分ね、このぼやちゃんもですね、夜だと泣けるんです、なんだかわからないけど。親がいるんですよ。だからといって、向こうに行ってる時は、向こうで、私は郵便ポストの前で泣きました。帰りたいと思って。ね。ところが、帰ってくると、もう脇のわからないことですよね。涙が出るんです。このぐらいにね、10代って多感なんですよね。私の場合は問題児だったので、家族はそーっと置いといたんですね。それが私は助かったんです。もうね、私は向こうの郵便ポストを今見るのも嫌ですね。あのポストに抱きついて泣きました。何度かわからないけども。帰ってきたから、私の場合には何にも身についてないと思ったんです。ところが、2年3年経つと、一人でも自活できるって気持ちになってくるんですよね。学校の勉強よりも人生においての勉強が自分の中にしっかりと刷り込まれたんですね、いい意味で。 このボヤちゃんもね、途中で泣いたと思いますよ、はい、きっと涙が出るんです、本当に。意味のない涙ですよね。だけれども日本に帰ってきたらあちらが懐かしいんです、高速がないから。
あ
で両親がうざいんです。だからといって嫌いではないんですよ。あの両親の顔を見てしまうと、向こうで自分が頑張った自分は消えちゃうんです。そして両親は日本に帰ってきた状況からさあやりなさいって言われるんです。
そうです。
でも10ヶ月以上いたお子さんは、
はい、
すぐには戻れないんですよね。で多分お友達ともこれからだんだん会わなくなります。最初は会うんです。友達に行ってきた話はしたいんです。
はいはい、
それ承認です。いやすごいわね、どうだったって聞くんですね、興味があって、
はいはい、
でもそれが2週間3週間4週間1ヶ月になりますと、それぞれが友達が自分の人生のことを話し出すんですね、受験とか、
はいはいはい、
と自分はそこに全く心が入っていけなくなっちゃうんですよ、
はい
ね、そうすると、はい、友達とも私は関係が切れてきました。
あ
聞いてくれた友達が良かったんであって、
はい
はい、その友達が受験とか勉強とかいろいろありますね、恋人の話とかするともういいんです、はいはい、今の自分にはあっぱっぱなんですよね。それが、うん、あの私はあくまでも参考ですよ。だから私は変えたくなかったから3ヶ月間伸ばしました。あのね、人間って、ね、帰りたいと思ってもね、もう明日明後日帰りますよって言いますとね、
はい、
帰りたくないんですよ。
あ、そうですね、
僕はちゃんとお母さんお父さんの約束通りに帰ってきたよ、受験もしなくちゃならないと分かってるんです、
はい、
自分の気持ちも分かってるんです、
はい、
でも体が心が動かないんです。ここで心が泣いてしまったら、彼は向こうで10ヶ月から一人で生きた体験がありますから、
はい、
しばらくだったら出ていきますよ。
なんか今にも出て行きたそうな、
行きたい行きたい、そうなんです。だからといって計画してないですから、ね、はい、大丈夫ですか。お母さんはこの息子を今この状況で、はい、10ヶ月間のすごい体験、学業とは違った体験をした息子さんを褒めてあげなくちゃ、認めてあげなくちゃ、元気で帰ってきてくれたこと、
はい、
それを感謝ですよね。
はい、本当にそうです。
そう思わない？今、はい、息子さんが病気で帰ってきた時にこんな相談できますか？
そうですね。
ただお母さんと意思の疎通ではなくって、あの時の苦しさ悲しさ喜び楽しみはお母さんとは共感できないものが今会いたくない状況なんです。時間が薬になるんですよね。
あ、
だもう少し時間を経ってから勉強ではなくって向こうでの話を聞いてあげてほしいんですよ。
はいはい、
すごいわねって、お母さんはそれできなかったっていうね、
はい、
その本当に目を輝かせながらね、毎日10分間でもいいから聞いてくれたら本当に息子さん立ち上がりますよね。
そうなんですね。
今はね、あの先生伺いますけどね、はい、大学受験でもとっても大きな勉強なさってるんです彼は。でそれをお母さん理解してあげて、そんな暗い声出さないで大丈夫ですから、
はい、
もうちょっと時間が薬なんですよ。お母様が一歩も二歩も引いてくださったら彼は本当に立ち上がると思いますけども、先生聞いてみますね。
はい、はい、ありがとうございました。
もしもし、
はい、
お子さんちっちゃい時ザリガニとか飼ったことありますか？ないですか？
いや、ないです。
ああいった生き物ってのは脱皮して大きくなってきますよね。
はい、
私たちはその哺乳類ですから脱皮ってありませんけども、
はい、
実はあの心がね、
はい、
何回も脱皮するんですよ。よりたくましい心、より優しい心になっていくんだと思うんですね、
はい、
その脱皮する時期ってやっぱり時間が必要だし、
はい、
あの周りからこうつついてほしくない時期なんだと思うんです、
はい、
ですからそれを信じてあげてくださいな。
はい、
ええ、
わかりました。
はい、
いいお子さんですよ、
う
ん、
ありがとうございます。
立派に育ってましたね、お母様ね、はい、
ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。